ターテックストリート、音楽プロデュース、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストはラジオトークアプリか Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていきましょうというこのプログラム、毎週月曜日配信でやってます。今日もお付き合いください。ということで、もうなんか夏も終わりが見えてきたと言いながら、ものすごい暑かったですね。はい。なんか、夏祭りの季節で、みこし担いでる人たちとかいて、大丈夫って、思いながら見ておりましたが。そんな8月のもう末になってきております。先週は、音楽マーケティングブートキャンプというもう4年以上やっている音楽に特化したデジタルマーケターの育成のプログラム第6期の最終発表会で、非常に面白かったです。実践にラボがやっている、実際に関わってるアーティストを手伝ってもらって、アイデア出してもらって、手を動かしてっていう、本当に実践をやるのがブートキャンプの魅力なんですけども、その結果だったり考えたことっていうのをなんか話すのが、聞くのがすごく面白いなっていうと言っていいのかわかんないけど、楽しいな。で、ゲストコメンテーター兼審査員で、ずっと業界のど真ん中でやってきた、ビクターからポニーキャニオンってやってきた今井さんと、富士パシフィックミュージックの取締役の庭さんと二人出していただいて、まあ二人ともマーケティング畑、宣伝畑の、もう、重鎮って言っていいと思うんですけど、こう6組の発表を聞いていく中で、なんか彼らもすごいエキサイトしてきて、もっとこれこうしたらどうなんだろうみたいな話になっている。そのなんか熱量が、なんか受講生からも出てきて、コメンテーターからも出てきてっていうのがなんかすごい良かったなと思います。で、今井さんせっかく来てもらったんで、エンターテックユニバーシティの学生向けの特別講義っていうのを、そのブートキャンプの前に、ごくごく少人数で、オフレコトークを含んだ濃いトークをして、結局ね、音楽業界って、入るのも、まあ、それなりに大変なんだけど、入った後、どうやっていくかっていうね。特に就職だと組織に入ることになるんで大変で、その辺のこう、本音トークだったり、今、欧米どうなってるかみたいな話は、すごく勉強になったんじゃないかなと。僕自身もためになったことあったんで、すごく今井さんには、ありがたかったですと。ということで、ね、エンターテックユニバーシティも、なんか内定とかを、某ソニーから取る子がいたりとか、かなり、これから音楽業界で活躍してくれそうだなっていう流れになっていて、すごく嬉しく思っています。さて、ニュース行きましょう。音楽生成 AI を手掛けるイレブンラボ、マーリン及びコバルトミュージックグループと提携っていうニュースですね。これ面白いですね。音楽生成 AI プラットフォームのイレブンミュージックっていうのを、イレブンラボという、AI スタートアップが立ち上げるんだけど、そこで、マーリンと、あと、コバルトミュージックと提携すると。で、マーリンっていうのは、このポッドキャスト聞いてる方はもうご存知かもしれませんが、ユニバーサル・ソニー・ワーナー以外の、グローバル3社以外の世界中のインディペンデントレーベルのデジタル事業者との交渉窓口エージェントをやるっていう NPO っぽい組織なんですね。で、それとコバルトミュージックっていうのは、アドミニストレーション型の音楽出版社っていう、権利は持たなくて、権利はソングライターがそのまま持っててください。僕らは交渉して分配してっていうのをやるので、それを従来の音楽出版社よりすごく安い手数料でやりますって今ものすごい業績を伸ばしている。まあ、新しいタイプの、まあ、レーベルだったり、音楽出版社の人たちが、その生成 AI と音楽家の契約条件の間に入ると。だから、マーリンとかコバルトと契約があれば、イレブンミュージックプロの分配を受けることができる。つまり生成 AI をクリエイターの立場でそこのサービスの提供側に参加できるっていうことなんですよね。これは非常にいいですね。僕が浅田祐介やゴンゾン石川さんとやってるジェンボックスで実際のプロのシンガーの声を学習データにしながらプロフェッショナルなプロデューサーたちが AI の声を作るっていうのを始めてるんですけど、ジェムボックスと言って、今、シモン・トパーズとジャスパーっていう男女一組ずつやってるんですが、その思想とすごく近いですね。だクリエイターが生成 AI の会社と組むと。ただ、まあ、一人一人だと大変なので、こういう組合というか団体だったり、新しいタイプの音楽出版社が間に入りますっていう。 これは非常に注目だなと。これがうまくいったらちょっと一つの方法論が見えてくるのかなというふうに思いました。からもう一つ AI で面白いニュース、ミュージックビジネスワールドワイドであったのは、アーティストが主導権を握ることで AI が新しい音楽ジャンルを生み出す可能性があると、ステイビリティ AI が研究成果を発表しました。まあ AI をプロフェッショナルなアーティストが上手に活用することで新しい音楽ジャンルができる可能性があるっていうのは、まあまさにこれも僕らが感じていて、ジェンボックスもそういう思想から出てきて取り組んでいるものなので、まあまさに我が家を得たりということで、なんかその生成 AI を使ってね、スノーだとか、ユーディオで誰でも曲が作れますっていうのも、面白さではあるんですけども、やっぱりその本物のエキスパートが AI という最新の技術を使うことによって新しいものを生み出すっていうのも、すごく興味深いところで、僕はどちらかというと、自分自身の関わりとしてはそっちに主軸を置こうと思っているので、なんかこういう話が出てくるのはすごく嬉しいし、頑張りたいなと思っています。だからこんなニュースがありました。バンズインタウンが、バンズインタウンっていう、まあ、コンサート情報を提供するグローバルサービス、日本でも一応始まってるんですけど、が YouTube に独占的に情報を出すっていうことになったんですね。ソングキックっていうサービス、似たようなサービスが Spotify で組んでたりするんですけど、なんか YouTube を通じてライブ情報を出せるようにするのを独占的にやるってことは、まあ音楽における YouTube の存在感がどんどん大きくなるんだなと。マネタイズもできるし、ファンのケアができるっていうのがサービスになってるってことなんでしょうね。これもすごくいいことだと思うんですけど、やっぱりコンサートっていうのは定義上物理的な場所があるんで、ローカルサービスなんですよね。だとすると、コンサート情報っていうのを全部海外の外資の情報プラットフォームに持ってかれるっていうのは、やっぱり日本の音楽家にとって必ずしもいいことではないので、そこを持ってかれないように考える必要はあるのかなと。バンズインタウンと YouTube 便利だねって言ってみんな使うようになるのは、手放しには、やろうとは言えないなと。で、実際今はね、チケットプレイガイドの UI UX が、もう30年前の UI UX みたいなものじゃないですか。ピアにしても、ローソンにしても、E プラスもね。なんでそこを本当に、実在型に変えていかなきゃいけなくて、そこはまあスタートアップの役割なのかな。だからチケミーとか、まあ PTX とか、そういう役割ができる、もう会社自体はあるんで、そういうとこはちゃんと頑張っていってほしいし、そこと、そこからバンズインタウンのデータを活用していくとか、なんかそんなことができていくといいのかなと。僕自身もここ、ただ傍観するのではなく、何かコミットしていかなきゃいけないなと思っている分野ですが、まずはバンズインタウンが YouTube に独占的に情報を出すっていう契約になったっていうのは注目したいと思います。それから、これは CNET Japan で Facebook と Instagram に AI 吹き替え機能、口パクも自然にっていうね。これいいと思うんですけど、ともかくメタは詐欺広告ひどすぎるんで、あれをともかくやらないと AI 活用の機能とかやってる場合じゃないですよね。で、それはやっぱり、ユーザーも言ってかなきゃいけないし、行政も言ってかなきゃいけないし、もう日本でやらせねえぞとお前ら何やってんだっていうレベルに、メタの詐欺広告対策のずさんさはひどいなと、改めて思いました。それから、柴田物理くんが、ノートに書いた内容が素晴らしいんでご紹介したいと思います。鬼滅の刃と国宝は、コンテンツ産業が日本の基幹産業になった2025年の象徴って、なんか僕が言いそうなことを彼も書いてくれてるんですけど、で、これ鬼滅の刃がソニーだ、アニプレックスだつな皆さんご存知かと思うんですけど、国宝も、ミリアゴンスタジオっていうアニプレックスの系列の実写映像を作るためのコンテンツ企画会社がやっているってことで、これ、実写もアニメもソニー一人勝ちで、しかもグローバルでやってるよっていう話なんですよね。まあ、これすごくいいことだけど、ソニーだけに任せずに頑張ってもらいたいなと。この柴くんのノート素晴らしい、多いので、柴智則さんのノートぜひ読んでください。そういう意味では僕も新基幹産業となった日本のエンタメ産業、起業家が意識したい日本人の優位性と弱点っていうのを書いてます。ぜひ、その僕のノートも合わせて読んでいただければと思います。それから、ダイヤモンドオンラインで、船井電機やミュゼを次々買収した末に、 老舗出版社、修和システムが破綻しました。こんな舞台裏ですって書いてあって、記事があるので、僕実は音楽業界の動向とからくりがよくわかる本っていうのを修和システムから出させていただいていて、で、倒産して、追加分の印税払いませんっていう手紙が来て、で、なんか勝手にここに事業譲渡しましたから、ここで続けますっていう手紙が来てるんですよ。で、まあ、ひでえ話だなぁと、非常に、修和の再出発を安堵の思いで見つめてるようですみたいなのはちょっと記事書いてるんですけど、これ的外れで、非常に雑な、乱暴な、まあ、無礼なと言ってもいい事業譲渡が行われていて、印税もちょうどその本来払うべきだった期間中に倒産したものに関しては払いませんよっていうね、なんか裁判所の手紙みたいなのが来てるっていうことで、まあ、これ基本的に本って著作権は出版社にあるので、もちろん事業譲渡とか認めませんよって話をちゃんとしようと思っていて、今弁護士と細かいことを詰めているところです。なんで僕もこれは当事者なので、修和システムの事業譲渡に関してどうしたかっていうのは、ちゃんとSNS などで報告しようと。まあそんな別に金額は正直、少額なので、ただ、そんな事業譲渡したところに、そのまま本を出せるのかってか、売ってくれないだろうし、だからなんか内容的に、まあもう2年経ってるんで、増補版を出すとか、なんか考えたいなというふうに、思っているところでございます。ということで、今週のエンターテックストリート、こんな形でお時間になりました。もう、次回は9月なんですね。早いもんですね。まだまだ暑いんで、負けずに頑張っていきましょう。それではエンターテックストリート、また来週お会いしましょう。バイバイ。